ただいまより、主の年2022年4月6日の専属木曜日聖餐礼拝を始めます。招きの御言葉、ご起立ください。私についていきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌262番、1節と2節を賛美します。詩編講読、詩編第113編、式次第に印刷をされてあります。詩編第113編、ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ。今よりとこしえに、主の皆が称えられるように。主はすべての国を超えて高くいまし、私たちの神、主に並ぶものがあろうか。弱い者を塵の中から起こし、自由な人々の列に、子のない女を家に返し、ハレルヤ。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第22章 14節より23節、新約聖書の153ページになります。ルカによる福音書第22章14節より23節、時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで、私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り、互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後、ブドウの実から作ったものを飲むことは、決してあるまい。それから、イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、人たちに与えて言われた。これは、あなた方のために与えられる、私の体である。私の記念として、このように行いなさい。食事を終えてから、杯も同じようにして言われた。この杯は、あなた方のために流される、私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が、私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去ってゆく。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち、一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。人を捧げます。天の父なる神様、受難週の先祖木曜日の聖餐礼拝に、あなたが私どもを呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうかこの時、私ども霊と真理をもってあなたを礼拝することができますように。そしてどうぞこの礼拝において、あなたのご栄光を豊かに表してください。あなたが私どもの救いのために愛する一人子をこの地上へとお送りくださり、十字架の道に歩ませてくださいました恵みを覚えます。どうぞその恵みに私ども応えていくことができますように、あなたの救いのご計画を共に受け取り、それを担っていくことができますように、どうぞ一人一人を強めてください。そしてどうぞあなたの霊を、聖霊を私ども一人一人に豊かに注いでください。またこの礼拝のために奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。主よ、教会の交わりを覚えます。教会につながる一人一人をどうぞあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、どうぞあなたの祝福のうちに歩みを与えてください。また私どもの交わりの中に、病の中にある者、また治療を続けている者、課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、助けを必要としている者、一人一人がいることを覚えます。どうぞあなたが一人一人を豊かに支え、慰め、励ましてくださいますように。また私どもの教会が置かれています埼玉秋代キャンパスの歩み、 とりわけ聖学院大学、聖学院緑幼稚園の歩みを祝福してください。4月より新しい歩みが始められます。どうぞここに集う一人一人の歩みの上にあなたにある祝福が与えられますように。主よ、地上の歩みにおいて戦争が止まず、疫病が収まらず、さまざまな自然災害が起こっています。どうぞあなたの憐れみによって地上にあえぐ一人一人を救い出してください。どうぞこの地にあなたにある平和が与えられますように。これより御言葉に預かろうとしています。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集います私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日のメッセージは新しい契約です。これはあなた方のために与えられる私の体である。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。キリストがその尊い血によって私たちのために結んでくださった新しい契約があるのです。キリストの血による新しい契約というのは、本当の神様であられる主ヤハベが私たちの神様となってくださるという契約です。それだけではありません。私たちは神様の民とされるのだという契約です。神様が私たちの神様となってくださり、そして私たちは神様の民とされるのだ。その新しい契約は、天の父なる神様ご自身が約束してくださっていたことでありました。旧約聖書のエレミア書の31章には、このように約束されています。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。エレミア書にはこのように記されています。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。この新しい契約がキリストの血によって結ばれたからこそ、私たち一人一人もまた神様の民、もっと言うと神様の子供とされているのです。新しい契約というからには古い契約もあったんです。古い契約については神様ご自身がこう言っています。かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものだと。 でも神様はさらに言われます。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと言われます。そうです。古い契約は破られてしまったんです。私たち人間の罪によってです。神様は私たち人間との間に契約を結んでくださいました。神様はモーセを通してイスラエルに与えられた実戒によって、またその実戒をはじめとしたこれをしなさいという248の戒め、これをしてはいけないという365の戒め、合わせて613の律法を与えられたんです。でも、この613の戒め、たくさんあって覚えられないと思うかもしれません。でも、シンプルにまとめると、二つです。神様を愛し、人を愛しなさい、という戒めだったんです。主なる神様は、神様の愛のうちに、そして人々との愛のうちに、歩みなさい、と命じられていたんです。でも、私たち人間は、神様とのその約束を忘れてしまったんです。自分だけ良ければそれでいいという自己中心の罪によって、神様から離れ、神様を忘れ、いつの間にか自分が神であるかのようになってしまったんです。神様との約束を破り、罪のゆえに滅びに向かって突き進んでしまう私たちとなってしまったんです。でも、そんな私たちであるにもかかわらず、神様は私たちを愛して、愛して、愛し抜いて、契約を新たに結び直してくださいました。それが、新しい契約です。それほどまでに神様は私たちともう一度新しく正しい関係を結びたいと願っておられるのです。私たちはもしかしたら契約というとお互いに何かしなければいけないというふうに考えてしまうかもしれません。でも、この新しい契約というのはそうではないですね。この新しい契約というのは、契約、お互いに何かしないといけないというよりも、むしろ神様が一方的に与えてくださる救いの約束なんです。神様の子、イエス・キリストが私たちの救いのために、私たちの滅びの身代わりとなって、命を投げ出してくださった。そのことによって、私たちに命を与えてくださった。それが、新しい契約です。キリストの血による新しい契約によって、罪の滅びから救い出された私たちは、新しい命を生きる、そのことに招かれているんです。これはあなた方のために与えられる私の体である。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。キリストはこの御言葉を2000年の昔にもお語りくださいました。それは、杉越の子羊をほふるべき除光祭の日の出来事でした。杉越というのは、神様の大いなる救いの出来事を思い起こす、その大切なお祭りのことです。旧約の時代には、イスラエルの人々は、 エジプトで奴隷にされていたんです。神様はモーセをイスラエルの指導者として立てて、エジプトを脱出させて、約束の地へと向かわせてくださいます。けれども、エジプトの王ファラオはそれを何とかして阻止しようとするんです。そんなファラオに対して神様は、エジプトに対する10の災いを望ませます。まず最初、川の水が血に変わります。次に、町中カエルだらけになります。ブヨだらけになります。アブだらけになります。家畜の疫病が流行ります。腫れ物ができます。氷が降ってきます。そして、イナゴだらけになります。さらには、3日の間、真っ暗闇になっていくんです。そんな9つの災いが望んだ後、いよいよ10番目の災いになります。人間から家畜に至るまで、エジプトのすべてのウイゴが撃たれるという災いが望みます。けれども、神様はイスラエルの人々に、犠牲の子羊をほふって、その血を戸口に印として塗るようにと命じられました。そして、戸口に印のない家には災いを望ませて、戸口に印のあった家には災いを過ぎ越して行かれたんです。だから、過ぎ越しの子羊をほふるべき除光祭の日というのは、神様が災いを過ぎ越されたということを思い起こすための日であって、また、あのエジプトを逃げ出すときには、パンを発酵させる暇がなかったということを思い起こすために、酵母で発酵させないパンを食べる、そんなことをしていたんですね。その、過ぎ越しの子羊を振るべき除光祭の日に、イエス様は食卓について言われました。苦しみを受ける前に、あなた方と共に、この過ぎ越しの食事をしたいと、私は切に願っていた、と言われました。でもそれは、ただのお祭りのお食事ではないんです。イエス様は言われます。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで、私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはないと。これを取り、互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまいと。要するにこれは、イエス様が人として最後に食べる食事なんだということですね。そしてイエス様は、パンを取って、感謝の祈りを唱えて、それを先、人たちに与えて言われたんです。これは、あなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと。そして、ぶどう酒の入った杯も同じようにして言われたんです。この杯は、あなた方のために流される私の血による新しい契約であると。そうです、イエス・キリストの人としてのご生涯は過ぎ越しの子羊をほふるべき除光祭の日にご自分がほふられる過ぎ越しの子羊となる、そのことのためにキリストは歩んでこられたのです。僕はこの時のイエス様の気持ちというのは一体どんな気持ちだったんだろうと思います。もしも皆さんがこれが人生最後の食事だと分かっていたら、どんなものを 食べたいでしょうか。また誰と最後の食事をしたいでしょうか。きっと一番好きな食べ物を一番親しい人たちと一緒に食べたいって思うんじゃないかなと思うんです。でもきっとですね、イエス様こう思っておられたんじゃないかと思うんです。この食事のメインディッシュ、それは私なんだと。杉越の食事のほふられて焼いたその羊に私がなるんだと。私の血を印として塗られた人に対して天のお父様は裁きを過ぎ越されるんだと。きっとイエス様はこのことのために私はアドベントを通してマリアのお腹の中に宿り、このことのためにこそクリスマスの夜に馬小屋で生まれ、このことのためにこそ洗礼者ヨハネから洗礼を受け、このことのためにこそ奇跡を起こし病を癒し神の国を述べ伝えてきたんだと。きっとイエス様はそんな覚悟を持ってこの最後の晩餐の席についておられたのだと思うんです。でもどうでしょうか。その時イエス様の周りに一緒にいたのはサタンが入ったユダ、そしてサタンがふるいにかけようとしている弟子たちだったんです。弟子たちはこの後すぐに自分たちの中で一体誰が一番偉いのかと言い争った挙句にイエス様のもとから逃げ出して行きます。最後の食事であれば親しい人たちとしたいと思うと思うんです。でも本当であればその親しいはずの弟子たちの中にこの時サタン悪霊が入り込んでイエス様を取り囲んでいるんです。もしかしたらイエス様は弟子たちと一緒に食卓を囲んでいると同時にサタン悪霊に囲まれながら食事をしている、そんな気分になっていたのかもしれません。でもだからこそこの弟子たちを救い出すために祈りのうちに自分が杉越の子羊にならねばならない、十字架にかけられなければならないと思っていたのではないでしょうか。そしてイエス様は聖餐の制定をなさいます。これはあなた方のために与えられる私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。この杉越の食事を聖餐としていよいよ祝い続ける中で、私があなたのために犠牲の子羊となったということを覚え続けなさい。あなたが罪許され滅びから救われるのはあなたの行いによる古い契約ではなくて、私が犠牲の子羊として十字架でほふられるその新しい契約によるのだ。あなた方は杉越として主イエス・キリストをいただいて、最後の晩餐の時に杉越していただけるように備えていきなさい。きっとその思いでキリストはこの聖餐を制定してくださったのではないでしょうか。この後イエス様は捕らえられて十字架におかかりになります。本当であれば神の一人子イエス・キリストは 正しいお方ですから、十字架におかかりになる必要なんて一切ないんです。逆に神様のご支配に逆らった罰として、私たちこそが神様によって十字架にかけられなければならないんです。神様に背いた罪の滅びを私たちが十字架で引き受けなければならないんです。でも、正しいお方であられるイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架におかかりくださった。そのことによって罪がキリストの中に飲み込まれてしまうんです。そしてキリストの十字架によって私たちは罪の滅びから救い出されて、神様の義を与えられて、神の子とされ、死から蘇らされ、やがて神様の御国において永遠の命をいただく、その約束をいただいたんです。キリストの豊かさと私たちの貧しさ、キリストの義と私たちの義とが交換されていったんです。そのことを宗教改革者のマルティン・ルターは、喜ばしき交換というふうに呼んでいます。そして聖餐とはまさにこの喜ばしき交換が形に表されたものです。これはあなた方のために与えられる私の体である。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。キリストは今日この礼拝に集った私たちにそう語ってくださいます。キリストは十字架の上で流されたその尊い血によって私たちのために新しい契約を結んでくださいました。私たちが生きるために、私の身代わりとなって死を引き受けてくれた人がいるとするならば、きっと私たちの生き方は変わっていくはずです。僕は、ディサイプルさんの宣教師たちが最初に教会を建てた秋田での牧師としての生活を通して、自分が生きるために死を引き受けてくれた人がいたということを身をもって実感することができました。なぜならば、宣教師たちが命がけで日本に来て、宣教師たちが命がけで伝道しなければ僕という存在は生まれていなかったからです。でもそういうふうに思うのはきっと僕だけではないと思うんです。きっと今日この礼拝に集った皆様の中にそういう方がたくさんおられると思うんです。例えば宣教師たちが命がけで伝道してくれなければ聖学院はなかったですから、宣教師たちが来てくれなければ聖学院で学んでいなかったとか、宣教師たちが命がけで来てくれなければ聖学院で働いていなかったとか、そして宣教師たちが来てくれなければこの教会につながっていなかった、そういう方たくさんおられると思うんです。私たちが今ここにいることのために命を懸けてくれた人がいるんです。宣教師たちはまさにそういう存在です。でもどうしてその宣教師たちが命を懸けることができたのか。それは、あの宣教師たちが生きるためにキリストが命を捨ててくださったからなんですね。そのリアリティに触れて、宣教師の先生たちも自らキリストの弟子となって出かけていった。そのことによって私たちが今ここにいるんです。その宣教師たちに 新しい一歩を与えてくださったキリストは、今日私たち一人一人にも語っておられるのではないでしょうか。あなたのその貧しさ、罪、滅びを私が全部十字架の上で引き受けたよ。そして私の持っている豊かさ、私の義、私の命をすべてあなたに与えるよ。だからあなたは大丈夫。私があなたを愛して、愛して、愛し抜いて、私の血による新しい契約を結んだのだから、これから一緒に生きていこう。死を越えて歩んでいこう。永遠の命に踏み出そう。キリストはそう私たちに語っていてくださるのではないでしょうか。これから共に聖餐に預かります。聖餐によってそのキリストの命を共にいただいて、新しい命に一歩踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、罪によってあなたの前に滅ぼされねばならない私たちであります。けれどもそのような私たちを罪の滅びから救い出そうと、愛する一人子をお送りくださり、十字架によって御子の命を与えてくださいましたことを覚えて感謝をいたします。どうかこの恵みに応えていくものとなることができますように。キリストと共に、そしてキリストが与えてくださった人々と共に、共にあなたの愛のうちを歩むことができますように、私たちを導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。